イカと
イナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
バーサス。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
はい、
桜も散りまして、
ええー、
確かに、
マガポケでやってるおもろい漫画の話。
あ、何それ。
バーサスっていう漫画があ
る
んで、
っていうのがあるんだ、はい、戦うの。
戦います。
戦いそうな名前してる、
はい、
スロットでもなく、
スロットではないね。なんかワンパンマンの作者が、原作やったかな、やってはるやつなんですけど、
バーサスっていう題を打とうとして調べるやん、うん、そっちのワンパンマンのバーサス出てきて、
うん、
違う。
そう、なんかね、あのエゴさん終わってそうな感じの名前やなって思ってた。
そう、だから困ります。
おもろいから
漫画の時には気をつけようね。
はい、というわけで、仕事を失うイカです。
そんなこと喋ってていいの。辛い。
はい、
はい、ロルをやってるリノリです。
ロル、
はい、麻雀をやってたゲイです。
あ、やってた、過去形、
はい、あの最近久しぶりに対面で麻雀をやりまして、
うん、いいや、
はい、まあ、あのいつもよく仲良くしてもらってるメンバーが、うん、あの人を集めてですね、うん、まあ、全くもう初めてに近いぐらい麻雀をやるメンバーと、うん、まあ、ある程度麻雀やってるメンバーとってある程度やっぱ格差があるので、はいはい、うん、チーム戦にしまして、うん、まあ、ある程度やってる、何回かやったことある、まあ、ほぼやったことないっていうこの3人構成の1チームを4チーム作って、
はい、
で、そのチーム対抗戦というか、まあ、その、うん、合計点数的なところで争うみたいな、まあ、1日限りの大会みたいなのをその身内で開いて、うん、っていうのを、まあ、企画してくれたので、
うん、
まあ、そこに参加しまして、
うん、
まあ、一応ルール知ってるので、うん、まあ、あの知ってる側で入らせてもらったんですけど、やっぱ対面久しぶりで打つと、まあ、おもろかったんですけど、知ってました？ジャンタク進化してますよ。
そうなんだ。
どういう風に？
ジャンタク全自動卓を使ったんですけど、
うん、
もうハイパイまで終わる。ピーガラガラガラガシャンって出てきたら手元にもうハイパイあんねん。前はなんか
取ってたよ、ね、
その山ができ、4つ山ができて、
うんうん、
で真ん中のボタンポチッと押したらカラカラカラってサイコロ回って、
はいはい、
あ、7やから、まあ、あの問い7やなっつって問い面から、4つずつ取ってみたいなのをみんなでチャカチャカチャカチャカやってたんやけど、じゃあでもカラカラカラってやったらもうガシャンって出てきた状態で13枚目の前にあるみたいな感じやって、やばーって言いながらもう一人でもうそのだいぶ感動してたけど、誰にも伝わらんかった。
全自動卓をある程度触ったことなかったら その進化がわからんもん。
そうやね、
も
だからなんかある程度もう形になってその完成してると思ってたジャンタクにまだ先があったと思って、
うん、
あ、しかみちなみにドラ表示牌もうめくれてる状態で出てきます。
そう、それ見たことある、その全自動卓。
そう
なんだ、
めっちゃ感動した、
うん、なんか逆にちょっと寂しくなった。
あ、そうなんだ。いや、今そこまで言うんやったら手積みでやりいなってなるからさ。
いや、ね、だから手積み好きなんよ。
はいはい。
手積みいいよね。
手積みも楽しいよ、
うん、だからどっちもやってほしいよね。
やっぱりボードゲームのコンポーネントが好きなメンバーはやっぱ手積みが好きやったりするかもしれない。
綺麗、うんうん、に17個揃えてね。
でも一日中対戦して、うん、結果私は、下から数えて2位でした。
全然ダメじゃん。初心者がいたんだよね。
初心者もいたんですけど、まあ、結構あの防御的な麻雀を打ってた、
はいはい、
うん、
あ、
結果、1振り込み1上がりで、あの半チャン3回やったのでそれだけしか動かへんかったから、
あ、
まあ、あの人の都合で点数が目減りしていって うまいこと上がれんくって点数も伸びんくってみたいな。
あと初心者の人が、
はい、
あの高い役を何も分からず上がったりするや
つ。そうなのよ。マジで、まあ、ビギナーズラックは存在するし、
うん、
あと麻雀ってまあ上がったら点数がボコンと増えるわけなんやけど、初心者の人はその人の町とか分からへんから、
そうだよ、ね、
あの気にせずどんどん危険牌であってもバンバン自分の上がりに向かって打ち続けるのよ、
うん、私も比較的そう、
そう、でその結果、うん、俺やったらその牌はよう打たれへんみたいなやつをボンボコボンボコ打ってって、減りも増えも激しいバージョンが展開していくことになって、
なるほどね、
で、はい、 俺はその安全寄りな行動してしまった結果、うん、あんまりその逆にあのプラスがない状態で最後までシーンとした灰を、うんうんうん、眺めるだけの生活をした結果、うん、下から2位になってしまいました。
結構殴り合いのマージャンするときは、うん、あのその殴り合いに参加せんかったら負ける
せやねん、うん、でなんか自分がその粛々と手をねあの
いい感じ
手作りにしていくけど、うんうん、あの横にいるあの初めてやってるぐらいの子は全部泣いて、
そうだね、
裸短期みたいな感じになっておいおいおいみたいな、
まあそういう予想外もある、は
い、トイトイ初ドラさんみたいな、
そう
で羽みたいな、なんでってなるやつ、
そうでビギナーズラックによって裏ドラ乗って ドラ8も見たし、あお終わったみたいな、
そうやね、だから難しいよね、
そうやね、うん、っていうのもあって、まあ、久々の麻雀はパッとしない成績ではあったんですけど、まあ、楽しかったなという話です、うん、
その企画がいいよね。どっちかっていうと、うん、その麻雀やったことない人にやらせるっていうのはさ、うん、そのボードゲームやったことない人に、まあ、友達の集まりだからやろうよみたいな、
あそうそうそうそう、
いうのと似てると思う。
そうだからまあ麻雀自体にそんな興味はなくても、うんまあ、みんなでやる会やったら参加しようかっていうので、うんうん、麻雀を覚えて、でそこから、うん、ウェブ麻雀を使って練習して、うん、で練習期間もあってでやったから、まあ、その後継続して麻雀やってる子もいるから、うん、ジャンタもずっとやってますみたいな、
ね、
こういるからね、やっぱいい企画だったなと思います、ね、
確かに。
ルールのその敷居が一回それ超えんと、うん、それ超えるのが大変だよね。
麻雀あんな複雑なくせになんであんな人気あんねんって気がするけどね。
あ
やることが単純やから、
いやまあ単純やけど、
引いて出すだけやん、
引いて出すだけのゲームですって。
そうね、そうね、ボードゲームでよくある説明ね。
あれ手番はめっちゃ簡単やね。
手番にやることは1枚引いて1枚出すだけですからね。
はい、あ簡単
いやよくあるなんか7ラウンドしかないです、4時間かかりますみたいなゲームと一緒になっちゃった
。出せるだ。
そうで初心者たちは言ってましたよ、
うん、
うわー自分で引いてきたらキュピって言ってリーチ出てきてほしいって
あその分かれへんから、
そう自分がリーチ出せる状態なのかどうかの判断をせなあかんから、ジャンタ
マーで慣れてるから、そうだけど、ここにキュピってリーチが出るから、あリーチできるんだって思う。
あ俺結構パズル好きやねんけど、
うん、だからまあ
街の時の
そうジャンタマ出身者が多いからみんなポンニャって言いながらポンしてた
ポンニャ、
そうやって喋りながらねやるのがね、うん、僕もマージャン好きなんで、
はい、
確かに。
そしてリエルさんはロールをやっている、
はい、リーグオブレジェンド、
LOL
LOL
よく見る、うん、なんか同じような流れでやってる、
はい、同じ流れ、企画者も一緒ですね。
そう、企画する人が自分がやってる人にみんなを巻き込もうっていうタイプ、
うん、
ことに巻き込もうっていうタイプだから、じゃあロールやってるけど周りでやる人増やそうっていうことで私もロールやり始めて、うん、まあでも K さんに教えてもらって、基本的に、ね、
そうですね、
うん、
まあそっちもチーム戦ですね。
そう、5人1組になって、う
ん、はい、
私じゃあ初心者がロールを説明します。
はい、お願いします。
5人1組になって、うん、なんか向こうに一番向こう相手の陣地にあるタワーを壊すのよ、目的はね、
うん、
でトップとミッドと一番下なんだっけ、
ボットやね、
ボットっていうところに分かれてズンズンって進むねんけど、
ズンズン
ズンズンって進む途中には相手が向こうから同じように自分の陣地に攻め込んできてるわけよ、うんうんうん、だから間で相対して、
うん、
うおーってバンバンやりながらなんとかその相手の一番奥のタワー以外にも、うん、なんか中間地点にポコポコこうタワーが立ってるから、ね、うん、それをボコボコ倒したり壊したり、途中に出てくるドラゴンを、
うん、
まあ倒したりしながら、
ドラゴンとか出てくるんや、
そう、
うん、ドラゴン倒したらいいことあるから、
頑張るゲームです。
そう、小さい拠点取ったら何が得なん？
小さい拠点を取ったらお金がもらえる。
ああ、お金が増える、うん、お金が増えると、
あお金増えると途中で買い物ができるのよ。
買い物ができる、
そう、
買い物
レベル1で始まんねんけど、うん、その戦って、相手のミニオン、うん、相手がちょこちょこちょこって出てくる
単眼の
あそういうやつやねちっちゃい、相手の陣地から溢れ出てくるちっちゃいモンスターみたいなのも倒したら、お金がもらえるから、
うん、
そいつを倒して陣地にわーって戻ってで お買い物して装備を整えて、うん、もう一回出撃するみたいな。
あ、だからお金を拠点に持って帰らなかった。
まあそう、う
んうん、
あと経験値を稼いでレベル上げてね、
うん、お金を稼ぐ係とか、
いやまあでも自分で倒さなあかん、自分で倒した分お金入るもんね、
う
ん、
そうね、
うん、基本的には。
じゃあもうみんな結構個人個人で、
そう、
どうチームワーク取るの？
トップ ね、5人に分かれてるから一応トップが1人、ミッドが2人、あのボットが2人みたいな。
ね、ミッド1人、ボット2人で、ジャングル1人や、ね、
あ、ジャングルってとこ、はい、ジャングルだーってとこ、
もう専門用語が全部面白くて
そうなのよ、うん、だからまずさ、だからそれを覚えないといけなくって、
麻雀と同様、でも専門用語の用は多分麻雀と変わらん、
うん、いや、そうやねんけど、そうやねんけど、その久々っていうか、うん、その聞くと面白いよね、あ、専門用語って。
そうだからミッドレーナーが、ウェブコントロールしながら CS 取って、うん、最終的にはガンクなんかもなんとかかわしながら相手のネクサスを倒すゲームなんですよ、
うん、あ俺そういう呪文結構聞いてられるタイプだと思って出られんな
そうか、まあ、だからファイナルファンタジー13は、うん、ファルシのルシが悟空でパージされる話なんですよ
おけいさんが楽しそうでよかったただただ、
はい、初心者なりにやってるけど一応なんかボイとつなぎながらやるからさ、うん、CS 取ってみたいな、あ、そうそう、まあまあドラゴン行ってみたいなのとか、まあ、声かけ合いながらやるねんけど、うん、まだよくわかんないなだからやってる、
まあね、今とか必死に自分のことやってる感じで、まだチームワークとかやってる場合では、
ね、あの来てって言われたら、みなみさん来てって言われたら、はーいって言ってやる、あの派遣社員です
そうね、言われたことをする仕事ね、
言われたことをする
指示待ち
指示待ち人間なんで、は
い、慣れてくると自分が今何をすべきかっていうのが分かってきたら、
う
ん、ちょっとあの自発的な行動ができるようになっていく、
ね、
正社員への道が近づいてくる
それ仕事と一緒やね
正社員になったら、あ、じゃあ次みんなここ行ってみたいな、次あの行くよとか引くよとか、こうしないといけないんですよ、
指示もせなあかんようになるし、
ね、
いろいろせなあか
ん、大変なんですよ、正社員になる
のそう簡単にはなられん
そうね、最初はやっぱ慣れるまでちょっとあの使用期間があるんでね、
はい、なのでちょっと頑張ってます、
というわけで、
はい、
あの派遣切りを食らった
今の話が伏線だったなんて
伏線すぎるや
ろ伊賀さんはまず派遣をやってたんですよね、
あの、いろいろありまして、はい、あの派遣でちょっとこう仕事をしてその資金を集めようということで、うん、あのやってたんですけど、5ヶ月目で終了ということで、
はい、おや
契約更新がなし、
大変だね、
僕5月からプープ
ーだ。いやでも一応個人事業主の肩書きは残ってますから、
蜂蜜食べたいな
お仕事したいな
お仕事食べたい
な蜂蜜も買えないぐらい貧しくなって
確かに蜂蜜買えないな
お仕事がね、うん、頑張ったんですけど、
はい、
後々僕ができるお仕事がなくなってきたから、
あ、なるほど、ね、
まあしゃあないなみたいな、
まあまあ、派遣さんはね、はいはい、そういうのがまあ一応役割ではあるね、
あとまあ多分重ための案件がドンってきたから、うん、人員補充をせなあかん、だから補充しよういうことで補充されたから、もともと短期やったかもしれん、
なるほどね、
で長期雇用もあったかもしれんけど、
うん、
まあみたいな、
まあまあ
でまあちょっと、うん、あの僕どうも体ちょっと悪くしてるなって思って、
はいはいはい、
そうだよね、
あのちょっと仕事がもたんって、
なるほど、
うんうんうん、
俺9時6時ができねえぞって
な
って、
できないんだ、まあ、9時6時働けないおじさんが
体力が
やばいね、
やっぱりボードゲーム体力を鍛えてそこを副次的に上げていくしかないんじゃないですか、
ボードゲーム体力も仕事体力も実は一緒なのではって思いながら
そうやな、
で、あの5月から、
うん、
あのウルトラスペクタクル暇になる、
そうだよね
まあまあまあ、
なんとあのゲームマンをしっかり遊べる、
素晴らしい、
まあまあそうでしょう、
ね、ボードゲーマーの鏡
お金はないけど時間はあるってなって、
ゲームマンで言ってきたらええやん、ゲームマンのために仕事やりましたって
やめたったわゲーム
めちゃめちゃ生きるやん、
ゲーム作ってたらね、
まあ、
それ生きれるけど、
ね、確かに、
あの売り子なんて、
はい、
であのちょっと腎臓を言わしてるっていう話をね、はいはいはい、以前からずっとしてたんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと時間ができるなら、
はいはい、
入院しようと
思う、あ、入院する、
その
なるほど、
2,3 日ぐらいで、
はいはい、
入院して腎臓のなんか血管のところを焼く、
焼く
すごい
燃やす、
なんか謎の手術があるらしいと、病院の人に先月、
うん、
なんかおすすめされて、仕事してるしな、そんな入院とかなとか思ったけど、はいはいはい、なんか知らんけど入院できるってなって、
できるわ
今しかない、
じゃあ俺初めての入院してみようと思って、
すごい。
これ入院したことないですよ。
数年前のイカに聞かせてやりたいね。
確かに。あんなに嫌がってたのに。
病院に行ったら病名が確定しちゃうから行かないって言ってたイカが。
病院大好き人間でもうあの1年経ちますから去年の3月にこけましたから、
はいはいはい、
倒れました。
確かに病名の信頼が厚くなった。
ちょっと入院してやろうかって思って退院はしたことあるんですよ、多分あの 赤ちゃんの頃。
あ、まあ生まれた瞬間入院スタートやからね。
生まれた入院は病院の中であの爆弾してるから、ね、退院しかしたことない。
あ、そっか、そう考えると、まあ、世の中の人の大半は退院
退院はしたことない。それ
なんかさ、あのブラックストーリーズになりそう。
確かに
退院しかしたことがなかった。
結構俺昔からこれ言ってんねんけど、うん、みんな結構あそうやなって言われるけど今日初めて入院しようと思って。
はいはいはいはい。
入院怖い。
怖い。
入経験ある？
ない。
あ、ないの？
うん、お客さんも至って健康で骨折もしたことないし。
ないんか。
ない。
怖いで。
そうかな。
いやまあでも余計そうやってその今までないからこそ逆に怖いのはあるんじゃない。
そうそうそう。ねえ、以下52歳独身。
はい。はい、
とうとう初めての入院。52年経っての初めての入院を。
どれぐらい入院するんだろう。それこそ1ヶ月
で
入院する。
いやなんか 2,3 日って聞いたからいけるかな。
じゃあいけるか。
けど
収録に影響ないですね。
イカラジの優先度が高い。
その前あの音声を録音してやつうまくつなぎ合わせてくれ
とか言って。じゃあ俺とリニョリさんが収録をしといて、
はい、
あの収録中にあのちょこちょこねイカさんでそういうことだねみたいなっていう収録をしておいたらいいわけや。
またはなんか LINE 通話でもし
てオンラインで、
うん、いやなんかその入院してそれでやっ、うん、で予後が良ければいいなと思って、
は
い、
そうだね、はいは
い、まあ逆にそのねおじいちゃんおばあちゃんになると、うん、手術したことでしんどくなったりすることもあるらしいけど、うん、まあまだ大丈夫でしょう。
だから今かなって思って、
そうね、早打ちの方がいいんじゃない、
うんうん、というわけで、
はい、
あのゲームマの時には、
はい、
手術後の初め手術後のあの初めて入院した男の顔が見れると思う。
生まれ変わったイカが、は
いはい、本当だね。
まだ予約とか何もしてないんで、
ね、早しいな
あのもうすぐあの予約します。
はい、
頑張ってください。皆さんに応援のお便りをお願いします。
そうね、応援メッセージお願いします。
はい、はい、お願いします。後半です。
はい、今回の企画は、
はい、
ゴーアウト VS トリックテイキング、イエーイ。
何をするんですかこれは。
ゴーアウトといえば、
うん、
まあ、2024年ぐらいに結構ゲームマーケット その同人で流行って、
そうね、ゲームマーめちゃめちゃたくさん出たね。
そう、う
ん、で取り手は一生出てるね。
取り手は本当は変態取り手から、
はい、
なんか普通の取り手までずっと出てると思うんですけど、はい、結構その同人ゲームではあの人気 その2大ジャンル、どっちがいいんだという話をしたい。
いいんだいってはいはい。いやまずはゴーアウトと取り手の定義から喋った方がいいですか。
あ、確かにゴーアウトって何、うん、
はい、
ゴーアウトも最近言われ始めた感覚がこの古いゲーマーからするとあって、
あ、まあ、ゴーアウトっていう言葉がその、うんうん、みんなが知ってる言葉になったよね。
うん、うん、どこで定義されたんか分かれへんけど、うんうん、なんか BGG とかなんかな、どうなんやろ
う、うん、
ちょっと語源が分かんなくて、
ざっくりそのなんだろう、手札を出し切るゲーム。
そう、ゴーアウトっていうのは、
うん、
最初に手札がそれぞれ配られて、
うん、
でそれを、まあ、テーブルの中央に何らかのルールで出していって、
うん、
最初に亡くなった人が勝ち、
うん、
っていうのがゴーアウトの、まあ、基本的な形、
うん、
でそれに対してトリックテイキングは似てはいるんだけれども、
うん、
まあ、出し切ることが目的ではない、
うん、
トリックをテイクすることが目的なんですよ。
はい、トリックをテイクする。
トリックをテイクするとはどういうことかっていうと、はい、まあ、それぞれ手札からカードを出して、
うん、
それが一定のルールで勝ち負けが決まる、
うん、
まあ、このカードが強いよっていうのが決まるようになっている。
うん、
で勝った人がそのトリックを取る、
うん、
トリックっていうのはその1回、カードを出し合う、一巡出し合うみたいなことになってることが多いんやけど、
は
い、でそれを取ったことによって、まあ、それがそのままポイントになる場合もあれば、
うん、
まあ、そのトリックを何トリック取ったかみたいなことを、予想できるか、まあ、ビット系って言われるけど、
うん、
みたいなことを競ったりとか、その、まあ、ルールがいろんなパターンがある、
うん、
それがもう複雑になればなるほど変態取り手と言われていくわけですね。
そうですね、
はい
はい、
っていうのが、まあ、取り手とゴーアウトの まあ、今回この場所での定義としましょう。
そうですね、
はい、
イカラジでこんなアカデミックなことできひんとか。
アカデミック、今日はもう全員メガネですから。
クイクイ
クイクイクイクイ、はい、でそれをバーサスさせたいと。
うん、そうですね。だから私は、ポジション的には、
はい、
ゴーアウト、
はい、支持派、
支持派、はい、ゴーアウトが面白いと思ってます。
なるほど、はい、イカさんは
ゴーアウトが苦手の苦手で、あの取り手派です。
なるほど、
苦手とかある、
うん、私はもうどっちもおもろいやんっていう、まあ中間としてこの場にいます。
まあおけいさんどっちもできるよね。
まあできる、まあどっちもできるし、うん、ゴーアウトは結構楽しくあのやってる。
はい、はい、
おげさんにゴーアウトさせると無双されるから不安
に。いやそこまでするわけ
じゃになるぐらいのね。
でもゴーアウトってさ、基本的にはその大富豪ですよね。大富豪、
まあ、有名どころで言うと一番有名なの大富豪ですね、
うん、はい、あれって結構その国民の体に染み付いてると思うんだよね。
日本人は大富豪大好きですね。
そうだから、まあ、やりやすいんじゃないかな。こういう感じで手札を出し切るゲームですって言われた時にすごく頭に入ってきやすいと思う、うん。
まあ、勝利条件が簡単よね、うん、手札なくなった人が勝ちです、
うん、そうそうそうそう、
小学生でもできる、
うん、そうっていうところを支持してます。
なんなら小学生が死ぬほどやる。
あ、そうですね。そう、はい、あの大富豪ってやっぱりその8切りとか、
はいはい、
あのなんやかんややこしいルールがある、
うん、ローカルルールがたくさん
ある、ローカルルールがいっぱいあるから、うん、それをこう新しいゲームとして持ってくることによりみんなフラットな状態で遊べるっていうのがやっぱ同人で作るゴーアウトの良さだと思う。
ああ、うん、なるほど。まあ、今までなかったゴーアウトっていうのをまあ体験としてね作っていく、はい、はい、
なんかその昔からあるトランプゲーム、
うん、
そんなに今ねドイツゲームいっぱい入ってきたりとか、
はいはいはい、
海外のゲーム入ってきてたり、うん、いろんなゲーム作られてんだけど、
うん、
あの、まあ、トランプぐらいしかなかった時代があるやん。
あー、なるほど。カードゲームとしてね、
カードゲームとして、はいはい、その時って本当にルールが、うん、そのゴーアウト系とか手札なくす系が多いんよ。
うんうんうんうん、うん、
だからそんなそのトリックテイキング側からすると、うん、トランプゲームでトリックテイキングは、うん、ハーツとか、
うん、
そのあたりで、
うんうん、ナポレオンとかね、
ナポレオンとかそのあたりしかなくて、うん、けど、まあ、ナポレオンがあるから最強やねんけどな。
イカさんナポレオン好きやろね。
一番好きなゲームはナポレオンと言ってもいいぐらい、あのナポレオン好きなんですけど、
はいはいはい、
うん、
だそう考えるとそのトリックテイキングが、
うん、
か、うんうん、その、ゲームマーとかその、
うん、
同時ゲームのカードゲームの花やった感じがあったじゃないですか、
うん、
はいはいはい、ありました。
でそろそろってことで、あの去年あたりかゴーアウト、
うんうん、
入り始めた。
まあトリックテイキングには一定数の固定ファンがいるよね、
うん、
そうだね。
だからゲームマーでももう数年前とかいうレベルじゃない、うん、10年以上前からずっと一定数
ゲームで続けてる。やっぱ取り手なら買うそうっていうのがまだ存在するような、うん、
しますね、
うんうん、
そうね、あの、まあ、ゲームマーケットって、
うん、
全ブースを見て回るのが不可能になって久しいと思うんですけど、うん、東京会場は特に、
うん、
その中でも取り手はでもやっぱり、
うん、
まあ、最初昔は、うん、まあ、あの 2,3 個しかなかったかもしれないけど、
うんうん、
今でもまあ十数個ぐらいに収まる範疇かなと思うので、うん、
はい、
それは全部買おうっていう層はやっぱいてますね。
うん、そうだよね。ただだから新規参入しにくいんじゃないかなと思う。その取り手っていうその強固な層がいるから、
うん、
え、これは取り手じゃないよみたいなこと言われかねないんじゃないかなっていう不安。
M1 見てこれは漫才なのかみたいな話でしょうね。
そうそうそう、
確かに確かに、
うん、
まあ、実際あのトリックテイキング自体が、
うん、
普通のゴーアウト系と比べたらやっぱその遊ぶ方もハードルがあって、
うん、
トリックテイキング自体がもう専門用語じゃないですか、
うんうんうん、
さっきの私の説明とかの中で出てきた専門用語と一緒ですけど、
はい、
あのビット系トリックテイキングで、これが、例えば一番強くてみたいな話をするこれ、ね、マストフォローでみたいな、
はいはい、
もうそのルール説明が詳しい人はこのゲームはマストフォローの切り札ありの何とかかんとかでビット系ですみたいな言ったら、
うん、
まあ、概要分かったわってなるけど、全く初めての人にとって呪文でしかないから、まあ、取り手自体がまずそもそもクロート向けの遊びであるっていうのは間違いなくあるよね、
うんうんうん、
あとまあ、ゴーアウトが少し運要素が強いかなって思うタイプなんですよ、僕。
配り運、
うん、配り運がちょっと強めかな、
はあはあはあ、
と思ったりして、まあ、ゲームにはよるけど、
まあまあまあ、
けどなんかそっちよりかな。取り手は、
うん、
その そういうのがちょっと少なめか
みたいな。まあ、単純な配り運で強いカードを出し続ける取り手っていうのは少なくって、うん、まあ、じゃああなたは今回こんだけ配られたのでこういうルールなので買ってくださいみたいな、うん、そのカードをうまく使うことみたいなのが取り手には多いよね。
その戦略の方を大事にして、うん、そういう運要素っていうのをできるだけ平坦にしようというルールが多いかなって
感じ。なるほどなるほどっていう。確かに大富豪なんかはね、うん、配り運がめちゃくちゃあるから、うん、あのね、しかも勝ってる方が負けてる方のカードを奪うルールなんかもあったりするから、うん、より運要素が一回負けたら余計勝たれへんやんけみたいな感じだったりもする。
あ、まあ、そう、最近でめっちゃ推してるゴーアウトはマッチ売りの大富豪、
はいはいはい、
どこで出しても結構いやこれおもろいって言われんねんけど、うんうんうん、そう、あの結構ねやっぱあの理系の人が好きみたい、そのマッチ売りの大富豪遊んだことある、うん、その自分の数字をあの1だったら1の数字をデジタル数字で8に変えれるんだよね、うん、
日本最初からマッチが置いてある状態が、うん、1だとして、そう、まあ、そこに3と同じ形を足したら、まあ、8になるよね、
うん、そう、3を足すとか、なんか2本足して F にするとか、
はいはいはい、そう、まあ、そう、マッチ振りは16進数対応してるからね、
そう、アルファベットもあるから、はいはいはい、そういう風に、自分で変えれるっていうところのこう可能性をめちゃめちゃ考えれるっていう、多分あの無限択だから、うん、
はいはいはい、
多分頭の中で全部整理するのは無理なんだけど、うん、考えるの好きな人ほどあれにハマる、うんうんうん、なんとも思う。だからその配り運っていうのもあると思うけど、配り運プラスアルファその考える要素っていうのが入ってるゴーアウトがすごいなんかウケるんじゃないかな。
いいよね、8セグ
8セグ
8セグ
あのデジタル、
あ、デジタル
の数字、
はいはいはい、
あれセグっていう。でゴーアウトって、うん、オリジナルルールを入れやすい感覚があるんすよ。その大富豪とかめちゃめちゃオリジナルルールあるじゃないですか、
うん、ローカルルール的なやつね、うん、
けどトリックテイキングってオリジナルルールあんま入ってこないん
ですよ、は
い、
あ、まあ、うんうんうん、そもそもある程度完成した形で手元に来るもんね、
うん、そう、はいはい、完成したその形やから成り立ってるルールみたいなとこあって、そこに要素を入れにくいから、はいはいはいはい、よくないよね、うん、
よくないよ
最近
取り手派では
最近面白かったなみたいな取り手ある？
え、ナポレオンですか？
ナポレオン古すぎる
例えばキャットインザボックスとかは
病気なん
か、はいはい
は
い、
かなりあの
評価高い、海外でもね評価されてます
よ
ね。
そうそうそう、あれもまあ変態性は高めやけど、うん、けどあの遊びやすくするコンポーネントの工夫なんかもあって、
うんうん、
まあ、誰でもある程度ボードゲームを慣れしてる人だったら誰でもできるぐらい、
うん、この間遊んだルナトリックっていうやつが月の満ち欠けをテーマにしたトリックテイキングってんけど、まず最初にその月の満ち欠けのうちなんかまあ何種類か30何種類とかあるのよ。だからその満ち欠けの新月が0でみたいな、満月はあの 36でみたいな感じで、はいはい、あの全部にこう名前、あ、番号がついてるわけ、ね、うん、でそれで自分たちが最初に出すことにより、そのどこからどこまでがワンスートで、どこからどこまでがもう一スートかっていうことは決まるわけ。
あ、
だから、から
上限と下限で、
上限までがあの1スートで
みたいな、はいはいはいはい、
とか、なんかこうスートを最初に分けるみたいなのもあるし、まあ、取り手も結構そのなんだろう、変えようがあるなとは思う。ルールの入れ込みをあるんじゃない、やっぱりまだまだ。
いや、そのルールのスタートの時点でガチってするんや、
う
ん、取り手っていう
か、
我々はこのルールで今から遊びますっていうのが決まるね。
でガチってしたルールのところに掘り込むのは難しいけど、
うんうん、
そのルールを作る時点で、
うん、
あのいろんなルールを足していくとかいうのはあると思うから、だから創作する人、その同時に作る人は、
うんうん、
トリックテイキングを作りたがったんやと思うね。一番最初からルール作るから。
そうね、
しかもある程度共通言語があるから、
うん、
なんかその制限がある方が作りやすいみたいなところもあるよね。
そうそうそう、ね、取り手はもう本当そういう点では基本的なものはもう種類はそんなにもう数えれるぐらいやと思うんです、うん、
やっぱりその多分ね、取り手を作ったりとか作ろうと思った人がぶつかる壁が、うん、スカルキングに勝てんってなる。
スカルキングほんまにおもろい。
そう、あれゴーアウト派の人が
ゴーアウト派ではあるけど、スカルキングはほんまにおもろい、
う
ん、
そうやね、う
ん、
でスカルキングなりナポレオンなりに勝てないっていうのはやっぱ悩みとしてあるんだろうとは思うね。うん、そう、
うん、そうけど そこが完成 しちゃってるから、
うん、
ちょっと他のね要素を足すっていうのは難しいけど、
うん、
みんなチャレンジしたくなるんやろな。
まあそう、シンプル系はそっちに任せて、うん、新しく作るならより複雑な方へっていうのが、はいはい、まあ、取り手 の、 その同人界隈の空気感なのかなという気はする。
ビット系っていうところの面白いところが、まあ、最初はよく分からんけど、うん、まあ、やっていくに従ってゲーム慣れすると、うん、すごいなんか面白みが増えるよね。
そうなのよね、うん、
当てれるようになるから。
そう、配られたもので私は何勝するでしょうかっていうゲームやから、
なんとなく分かるようになるよね。
なるよね、
う
ん、
あるよ、すごい、
あれがおもろいんかなとは思う、うん、
まあ、やっぱりその今までになかった回路ができるっていうのはおもろくって、うんうんうん、お化けキャッチとかもそうやねんけど、
そうやな、
あの最初はルール聞いた瞬間に全く意味が分からんってなんねんけど、うん、やってるうちに今分かったぞみたいな瞬間が、気づきがあったり自分の成長が見えるとやっぱおもろいよね。
はいはいはい、
そのゴーアウトは、うん、そのいろんなルール足せるから、うん、カードも複雑化できたりとか、
確かに、
もう突拍子もないカードも足せたりするから、そう考えるともうバリエーションはもうゴーアウトの方が断然広いのかな。
あれなんか取り手派とゴーアウト入れ替わってない？
いや
そう、そういえばだからこそあの最近見たのが、そのゴーアウトも取り手も両方このカードセットでできます、うん、っていうやつを見たのよ。
なるほど、まあ、そういうゲームがありました。
あとはなんかバッティングもできますとか、なんかこれもできますみたいな感じで、うん、はいはい、なんかやっぱ一つのカード作ったら、あ、こんな風にも遊べるじゃんって、うんうん、こう同人作家の人とかは思っちゃうんだろうね。
まあまあまあ、やっぱ作ったもんでいろんなこと思いついたらやってみたくなるよね、
うんうん、ただまあそれはなんかこうどっちかに絞った方がいいやろなって思う。
ああ、なるほど、やっぱ、ね、一個尖らした方が、
そうなのよ。なんかこれもこれもできますっていうものって、うん、なんか結局さ、それのゲーム勝ったとしたらどっちかでしか遊ばへんと思わへん。
ああ、まあ一番いいもので遊ぶよね。
うん、
あとまあトランプに戻っちゃう可能性あるからね。
まあそうね、まあ、トランプがある意味その一番の例、
うん、
はいはい、まあ、
ペアーズもそうかな。
そうだからやっぱ同人作家の人とかはそういう風にいろんな遊び方できますよっていう風に、うん、あのプロモーションしたいかもしれないけど、はいはいはい、まあ、どれか一つに絞った方がいいなって思う、
まあ、あのお得感が売れる一つ の、
うん、
あの
お得かな、
うん、アレンスとして出しやすいのかもしれない、
うんうん、
そのすごいデッキに特徴がありますっていうデッキにフューチャーしてくれて、そのペアーズは、うんうん、あのデッキがすごい特徴あるものでいろんな遊びができるってなったから、うんうん、その、はあ、普通に数字がちょっと他のとちゃう程度やったら多分魅力が少ないけど、
うんうん、トランプ買う人がさ、え、トランプってこんな遊びもこんな遊びもできる、うん、じゃあ買おうってならないやろ。
まあそうね、その理論で言うと、うん、糸も実は中に複数ルール入ってるんですよ、
はい、あ、そうだわ、
赤い糸と白い糸やったっけ、
うんうん、
でもやってんの一つだけなんですよ、いつも。
いやー、そうだと思う
みたいなところはあるかも、
ま
あね、
うんうん、
だからラーメン屋は、うんうん、あの醤油ラーメンと塩ラーメンと豚骨ラーメンが食べれるところよりも、うん、もう家系みたいなところの方が強い。いや、
確かに確かに、
専門店のが強くなってきたし、最近本当はあの醤油なら醤油だけとか増えてきたんで、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
だからいろんな種類のところよりもまあ、あの1種類しかないラーメン屋の方がやっぱり優先順位は高い
かな。そうやなとは思う。だからまあゴーアウト取り手みたいな、このカードゲーム作る人は結構悩むと思うねんけど、うん、まあ、どっちが好きかみたいな、どっちで遊びたいかっていうことをまず考えるべきやろなと。
そうね、制作者はまあどっちの方が完成度が高いかみたいなところで、
うん、
まあ出すもん決めて、
でゴーアウトはどっちかっていうとこう初心者向け、ゲーマーの最初の方の初心者でも遊べるし、取り手はまあクロート向けやと思う。さっき言ったみたいにビットの良さが徐々に分かってくるみたいなところあると思うから、どこの層に向けてるかみたいな、プロモーションみたいな話になるけど、
はいはい、
それを考えて作るべきやろなと思ってます。
マーケティングだ。
マーケティングです。
なるほどね。その同人ゲームなると、
うんうん、
ニッチであったら買いやすいっていうか、うん、その
ここに尖ってるって、
ね、うん、メジャーなものはもう市販されてると、はいはい、わざわざ同人ゲームを探す理由って、
うんうん、
そこの一点突破なとこ、
うんうん、
欲しいってなるから、そうなるとマルチなゲームが一点突破の要素になるのかっていう、いうところで、それがちゃんと抑えれてるかどうか、それをちゃんとプレゼンできるかどうかっていうのがどうなるかっていう感じになるかな、
うんうん、まあ、そうね、優等生なゲームはもうメーカーから出てるゲームで賄えてるから、
うんうん
うん、荒削りでもいい、とてもとんがったところがキラリと光るゲームを我々探してるんだっていう人は確かに多いかもね、
おそらくね、
うん、はい、 というわけで、はい、決着はつきませんが、
はい、
今回はゴーアウト VS トリックテイキングでした。
はい、
なるほど。
エンディングです。
はい、あのお便りお待ちしております。
はい、ボドータのコーナーは今回は貯めます。
はい、
はい、
そうですね、来てるお便りとかもちょっとあるんですけど、
はい、
また次回紹介させていただきます。
そうですね、イカへのお便りお願いします。励ましの、
頑張って、
イカの、手術に対する励ましのお言葉お待ちしております。
あと就職先も
お、ね、ここで募集するので。ではは
い、告知
宣伝します。先日から募集しており、あ、先日から、
はい、
先日から、告知しておりますフォアシピール、はい、2026春大阪が、
はい、
5月2日にやります、
はい、
ゴールデンウィークの一番最初、
はい、
はい、天王寺区民センターというところでね、はい、随時やっておりますが、今回も同じところでやります、
はい、
32テーブルありまして、
はい、
そこで全部違うゲームが遊べるということで、
はい、
例えば11時から16時まで遊ぼうと思ったら、
はい、
1ゲーム10分なら何個遊べる？
11時から
11時から16時までしか5時間しかやってない。
5時間
じゃあ 1個につき、
うん、
10分なら1時間に6個遊ぶので、
うん、
30個です。
30個遊べる、
はい、
じゃあご飯も食べずに、
はいはい、
必死で回ったら全部遊べるかも。
1ゲーム10分で終わるやつばっかりなんですか？
そんなことないです
で、まあ、多少ね、短めにもしていただいてる、
はい、
するんで、まあ、フルゲームじゃなくてちょっとお試し版で遊べますとか。
なるほどなるほど。
そんな感じにはしております、うん、
私有ですんでね、
はい、でね、下は4歳からのゲームがあって、はい、なので、まあ、お子さんも来てもらいます、うんうんうんうん、未就学児と小学生は無料、
はい、
で遊べますので、
はい、
フラット立ち寄っていただければと、ね、はい、思います、うん、
です
ね、
は
い、
でもフラット立ち寄るよりも前もって前売りチケットを買っている方がお得だったんでは？
あ、そうです、800円のチケットが今出ておりまして、
はい、なるほど、いつまで、
はい、それはもう直前まで一応出てるんですけど、うんうん、そこのチケットを買うと、まあ、なんでしょうね、そのマイセレクションというものに参加できるんですよ、うん、
なるほど。
このゲームが面白かったなということで、セレクションに投票してもらうと、フォアシピセレクションということで、この中でどれが一番面白かったんだろうなという、はい、まあ、投票数みたいなね、
うんうんうん、
投票率によって面白かったゲームをピックアップするというイベントにね参加できますので、
はい、
それもぜひよろしくお願いします。
エッセンシュピールの、スカウトアクションみたいな
こと、ね、こんな感じ、はい、
です、うん、新しいゲーム遊べるぜ、
はい、そしてですね、5月16、17日にですね、
はい、
新しいイベントをやります。
新しいイベント、
マナミスビュッフェ、
ビュッフェ
食べ放題
です。
はい、
はい、
どういう
バイキング？
ですね、今回初めての試みなんですけれども、
はい、
まあ、フォアシピールと同じようにですね、うん、ゲームマーケットより先にそのマーダーミステリーとか推理ゲーム、ストーリープレイング的な、
うん、
ゲームが、まあ、遊べるイベントがあったらいいなと思いまして、
はいはい、
先行体験会を、
うん、
開催します。
なるほど。
参加する、グループはグループ SNE さん、
はい、
あと、
いきなり大物来た
渡成海さん、
はい、
ニューメロスさん、
はい、
そして、私が今度ゲームマンの新作で2個出すんですけど、
はい、
時すでにミステリーと、
はい、
あとボトマン、
はい、
ということで、まあ、5サークル分のゲームが、2日間で、ビュッフェ形式で遊べます。
ビュッフェ形式
それがわからん。
まず5月16日には2つ遊べるんですよ、
はいはい、
卓上探偵団と異世界パスポートっていう、
うん、
異世界パスポート審査官っていう、
うん、
これもう募集始まってるんですけど、
はい、
はい、これの2つが10時から卓上探偵団をやって、15時から異世界パスポートを遊べるみたいな感じで、
うん
うん、料金払ってそこで遊べますという、うん、
なるほど、
ものがありまして、
はい、
17日も会議室を2つ取ってるんですけれども、同時に10時から、21時まで、
うん、
合計7枠
で、おほほほ、
が
っつり
もうマダミスがバンバン流れてるんですよ
回転寿司みたいにビュッフェじゃなかった
まあ、鶏肉みたいな
感じ、はいはいはいはい、
会議室1と会議室2があるんですけど、うん、 1の方ではあのお品書きは殺人事件の後で、うん、あと、帰り人が笑うというシナリオが遊べます、うんうん、で会議室2の方では、プロトピアとですね、うん、208号室の幻影というシナリオが遊べるということで、あの枠に合えばですね、はいはいはい、こっち行ってこっち行ってこっち行ってみたいな感じでたくさんのシナリオをずっと遊べます。
流れてるのは参加者ってこと？
そういうこと。回転寿司になっていただいて、
なるほど、はい、そしてとあの時すでにお寿司さんのところに行ってもらったわけですね。
寿司です、ね、
寿司、
はい、
はい、
ということで、まあ、そんないろんな作品があの2日間でいっぱい遊べるよというイベントをやります。
はい、
はい、いいね、参加費はねそれぞれ の, あの時間の、区切りによって、はい、まあ、作品によって異なるんですけれども、うんうん、ボードゲームベアで募集しておりますので、はい、ぜひあの参加申し込みしていただければと思います。
はい、
大阪の城東区民センターでやってます。
城東区民センター、はい、もう、ね、2日目の方ももうすぐ始まるの？
予約開始してます。
あ、なるほど、
はい、なのであのぜひぜひこの時期ね、あのゲームマーケットの1週間前なんですけれども、はい、5月、もう一回言いますと、5月16、17日、城東区民センターで、はい、マダミスビュッフェというイベントをやります、うん、はい、これはマダミス先行体験イベントで、まだ販売されていない、ゲームマーケットで販売予定のマーダーミステリーやストーリープレイング、推理ゲームを遊べるイベントとなっております。
しかも作者の人も来る。
あ、作者の人来ます。そうなんですよ、 SNE さんからもね、うん、人派遣してもらったりとか。
すごい、
はい、同人のマーダーミステリーだと、まあ、作家が来て GM してくれるっていう、はいはい、
じゃあ裏話も聞けるかもしれない。
ああ、確かにそうですね。
お話の中には入ってないけど実はこういう設定があってみたいなのが大好物な人にはなかなかおすすめのイベントと。
いや、そうだと思います。
なかなか関西でしっかりしたマーダーミステリーのイベントにしようとしているわけですね。
そうです。
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
じゃあ俺も少しだけ喋らせてくれるかな。
はい、
はい、何屋の方を第14回今年もやります。
はい、
はい、
いつですか？
4月の26日、
うん
うん、もう今回からゴールデンウィーク前にやろうぜみたいな話になりまして、
はい、
で、あの100人募集してるんですけど現状77人。
もうだいぶ来てるね。
めっちゃ来てる。
すごい。
そして僕いつもスタッフしてバタバタして忙しくてみんなとの交流全然してないんですけど、
はい、
今回から僕暇暇スタッフになるという、ことになりまして、
はいはいはい、
派遣切りですか？
いえ、あの仕事ができない男です。でフラフラしてるんで、はい、あのなんか対応もできますんで。
なるほど、
はい、あの遊びに来ていただいたらなと思います。
いや、はい、前々から思ってましたよ、
うん、
カタンプレイヤーはゴールデンウィークに実家に帰らんのかと、
うん、
今年からじゃあ実家に帰りつつ行けるわけですね。
そのゴールデンウィークのとこでイベントかぶりまくるから、
うん、ああなるほど、
もうね、フワシピもね、あの、うん、5月2日やから。
確かに
もうちょっとで、
ね、ますね、ち
ゃんと。あ、当たるとこやった。
危ないね。
うん、危なかった
、うん、なにわ区民センターでやるんで、
はい
はい、詳しくはもうボードゲームベアであの予約取ってますんで。
大阪の人区民センター大好きや。
安いから。
そうなんですよ、
安いのよ。
区民センターぐらいしか大きいとこ取れんから。
あ、そう、でかい区民センター高いのよ。
そうですね、
はい、
というわけで、エンディングメッセージです。
はい、
このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノリと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
今回のお相手は
イカと
リノリと
OK でした。
いかが、
もう一回、もう一回。
いかが、やっぱダメやった。
イカの喉が死んでる。
はい、
はい、
今回のお相手は
イカと
ミニョリと
オケイでした。
いかが。